2011年、千葉県である事件が起きました。一人の男が連続して事件を起こしているのですが、その後反省することはなかったのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる本田裕樹は千葉県木更津市で出生します。本田は4人兄弟の三男であり、父親は会社を営んでいたようです。そんな家庭で育つ本田は小学生時代に一つの夢を持っていました。それは日本一の料理人になって有名になりたいというものだったのです。本田は母親と一緒に料理をする喜びを感じており、将来もその道に進むかと思われました。ただ、中学に進学すると、素行が悪くなったようで、荒れていきます。どうやら、彼は自分より弱い後輩に、何でも言える性格だったらしく、一部の後輩からは切れやすいという印象を持たれていたそうなのです。そのため、あまり関わりたくない先輩として嫌われていました。そんな本田は、中学を卒業すると、進学せずに就職したようです。しかし、就職してからも中学の後輩に対し、原付バイクを盗んでこい、などと命令していました。その後、東京や千葉で、住み込みで現場仕事についています。住み込み生活で、夕食については当番制だったそうなのですが、小学生の頃に母親と一緒に料理をしていたため、彼が作る料理は美味しかったそうです。しかし、飲み会などの誘いは断っており、同僚とあまり関わろうとしませんでした。また、共同の浴室には他人と一緒に入りたくないという理由で、皆が寝た頃に電気もつけずに風呂に入っていたと言います。そんな本田は感動的なアニメを見た際に涙を流していたそうで、同僚が泣いてるでしょ、とからかうと泣いていませんと言ってトイレに入ったこともありました。そして事件から2年前である2009年、22歳になっていた本田は一人の女性に対し車で待ち伏せするなどストーカー行為をしています。さらにこの女性にメールでとんでもない文章を送信しているのです。なんと、言うことを聞かないと命を奪うぞ、などという内容のメールを送信していたというのです。このように危険人物になっていった本田ですが、そんな中、事件を起こす1年前の2010年には、父親が営む自身の会社を畳んでしまいました。それから本田は市川市内に引っ越ししたようです。一人暮らしをしてからは無職の状態で、家族名義の高級車を乗り回していたといいます。その一方で、後に被害者となる当時19歳の K さんは、本田のアパートから 1.5 キロほどしか離れていない場所に住む大学生の女性でした。彼女は週に3日ほど、ファミリーレストランでアルバイトをしており、人当たりが良く、仲間にも好かれるタイプで、無断欠勤もしたことがない真面目な女性だったそうです。このように真面目に過ごしていた K さんとは正反対に、本田は本件を起こす数日前から恐ろしい事件を起こしていました。2011年6月4日には、千葉県内の女性の自宅マンションに侵入し、刃物などで脅した上で襲いかかっています。さらに、わずか5日後には、松戸市内の女性宅に侵入し、現金約6000円や通帳などを奪った上で襲いかかりました。そして24歳になっていた本田はこの翌日にさらにとんでもない事件を起こすのです。2011年6月10日この日仕事を終えた K さんは午後9時半過ぎにバイト先を後にしました。ちなみにバイト仲間とは後で K さん宅で遊ぶ約束をしていたそうです。そして午後11時過ぎ本田は K さん宅に侵入しています。そこで K さんのキャッシュカードや通帳など約3万円相当を強奪しました。さらに本田は K さんを連れ出し車に乗せています。その後深夜になってからバイト仲間が K さん宅を訪ねたのですが、すでに彼女の姿はありませんでした。ただ K さん宅の扉に鍵はかかっておらず、部屋の明かりもついた状態だったと言います。しばらくバイト仲間は待っていたらしいのですが、帰ってくる気配がないので引き上げたそうです。そして本田は K さんから奪い取ったカードを使い、複数のコンビニから合計で50万円を引き出しました。この姿はバッチリカメラに捉えられています。そしてあろうことか午前5時45分頃までに K さんの頭にビニール袋をかぶせた状態で手にかけてしまったのです。さらに木更津市まで移動し、実家近くの林道に冷たくなった K さんを放置しています。それから少し経った午後2時半頃、両手を縛られた状態の K さんを近くに住む男性が発見しました。K さんのそばにはアイスクリームやタバコなどのゴミが見つかったそうです。また、警察の捜査で現場近くには K さんの衣類や預金通帳、預金を引き出した際の明細書などが見つかりました。 K さんの両親はテレビの報道を見て娘と連絡がつかないと警察に届け出を行い、翌日には木更津署で身元を確認しています。その一方、本田が K さんを手にかける前に起こしていた2件の事件についても捜査が進められており、犯人の男は胸にキャラクターのイラストが入った黒っぽいジャージ姿だったという同一の証言が取れたため、同一犯とみて似顔絵を作成しています。そして6月12日午後6時15分頃、市川駅前交番の警察官が同じキャラクターのイラスト入りの黒色のジャージを着て歩いている本田に職務質問し、強盗容疑で身柄を拘束したのです。さらに K さんの頭にかぶせられたレジ袋についていた指紋が本田と一致し、動かぬ証拠となったため逮捕されています。しかし本田は取り調べに対し真っ向から犯行を否定し始めたのです。本田は K さんが自宅に入れてくれた合意の上だった、通帳は渡されたものだ、木更津に車で乗せて行ったが現場近くで別れた、手にかけたり捨てたりはしていない、などと供述しました。さらに K さんとは1ヶ月前にナンパして知り合ったなどとも言い出したのですが、本田は K さんの名字も知らず、通話記録もありません。ちなみに K さんのアパートの部屋の玄関からは本田のものとみられる足跡も確認されています。その後、すでに起こしていた別件での再逮捕や鑑定などが行われたため、2012年12月ようやく本件の裁判が開始されました。そこで本田はとんでもない主張を始めます。驚くべきことに、木更津市内の暴力団関係者の男から K さんを連れてくるよう指示され、 K さんの同意を得て部屋に入り、車で木更津市まで連れて行ったなどと言い出したのです。そして窃盗罪の一部を除いて無罪を主張しています。またこの男が全ての犯行を行ったとしており、ビニール袋に残った本田の指紋については、車の中にあった袋を林道で捨てたが、それを男が使ったかもしれないと証言しました。その上で男が出入りしていた暴力団の組名や事件当日に使ったという車の種類、ナンバーを述べていますが、その後も衝撃的な発言を繰り返します。なんとこの男の連絡先について、新しい携帯電話には男の連絡先が入っていないので直接探すしかないと言い始めたというのです。つまり本田の主張として、別に犯人がおり、証拠となったビニール袋の指紋は自分が持っていた袋をこの男が使った可能性があると話しているのですが、連絡を取ることはできないということになります。本田はこの男が犯行をする様子を見ていたそうですが、怖くなってそのまま逃げたとも話しており、通報しなかったのは共犯だと思われてしまうと感じたからだと証言したのです。ここで検察側が、通報は匿名でも可能だと突っ込みを入れました。しかし本田はそこまでは考えませんでしたなどと述べています。ちなみに K さんのカードで引き出したとされる多額の現金については、事件前までに別の知人などから奪ったとも証言したのです。そして検察側は、犯行は短期間に連続して行われ、反省の態度も見られないと批判し、無期懲役を求刑していますが、それでも本田は体験したことをありのままに話した、本当にやっていないので、それだけは信じていただきたいと改めて無実を訴えています。その後の2013年3月15日、判決公判では3件の事件を合わせた上で求刑通り無期懲役を言い渡しました。裁判長は、本田が話す男の存在自体が極めて疑わしいと指摘しており、指紋や足跡、防犯カメラの映像から本田以外の関与を疑わせる事情がないと断定しています。そして裁判長は最後に、あなたの主張とはだいぶ違うと思うが、判決をよく噛み締めてほしいと結論しましたが、本田は返事もせず、判決を不服として即日控訴したのです。しかし控訴審判決では、本田の関与は明らかで、第三者の存在についても十分な説明をしておらず信用できないとして控訴を棄却しています。しかしそれでも諦めない本田側は即日上告したのですが、問答無用で棄却されました。罪を認めないどころか、他人のせいにした男が起こした本事件、K さんのご冥福をお祈りします。